マタイによる福音書第17章の1節から8節。6日の後、イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らは顔を上げてみるとイエスの他には誰もいなかった。以上です。熊本地震からですね、2年が来てて、昨日も話をしましてですね、東日本大震災からはですね、7年が過ぎましたですね。で、熊本地震と東日本大震災の違いっていうのがですね、あるかっていうと、災害にはですね、そんな、違いはないと思うんですけれども、被災者の心のケアという、またそして自立という支援に対してはですね、だいぶ違いがあると言われています。心のケアといってもですね、東北は死とかですね、闇とかですね、すべてがなくなってしまったという恐れですけど、熊本地震はですね、すべてがなくなったわけじゃなくてですね、残っているものもあるしですね、使えるものもあるしということはですね、いっぺんにですね、すべてがなくなった津波とですね、4000回も来たですね、余震、地震によるですね、それはですね、壊れたもの、それは恐れと不安というふうにですね、いろいろ考えられているみたいです。家は残っているけれどもですね、中に入れないという不安ということです。東北にはですね、そういうものはないんですよね。全て壊れてしまっているということもありますし、家の中に住めないというですね、不安を抱えている方はほとんどいないんですね。大きな地震の規模としてはですね、東北もですね、同じぐらいの規模があったって、それ以上だったと思うんですけど、でも家の中にですね、入れないという人はいないけど、熊本地震に関して言えばですね、家の中にですね、入れない人はすっごい多いんですね。しかも松ばせとかですね、雨季とかですね、3回ですね、大きな揺れがあったところの人たちは、もうおじいちゃん、おばあちゃんたちがですね、入れないから、今でもですね、外のビニールハウスですかね、で生活してたり、納屋で生活してたりですね、そういう人たちが多いですね。じゃあどうやったらですね、家に住んでもらえるか、新しい家を建てて、復興住宅を建ててとかすればいいか、なんかそういう問題ではないみたいですね。入れないんですから、家をどんな新しい家を建てたとしても入れないという。そうするとその心の不安をですね、どうやったらですね、取り除くことができるか、恐れじゃないんですよね。不安だからですね、その不安を取り除いていく方法っていう、それはですね、ものではなくて、やっぱり心の問題でしょうということを昨日ですね、言われていました。で、イエス様はですね、エルサレムに向かう途中にですね、タボル山というところでですね、姿をですね、変えられ、変容された。それは聖書に記されていることです。その時ですね、ペテロとヤコブとヨハネ、このですね、主だった弟子だけがいたと書いてあります。真っ白に輝いてモーセとエリアと話しておられた時にですね、神の言葉が聞こえてくる。そうすると弟子たちはですね、非常に恐れたですね、非常に恐れたですね。私たちはですね、イエス様と会ったりですね、神様が来てですね、語ってくださることに多分喜びを持つと思うんですけど、弟子たちは非常に恐れた。もう怖くて仕方なかった。それは神様の言葉を聞いたからでしょうですね。何を体験したかですね、それは分からないんですよね。なぜ神様の声に対して恐れを抱いたか。でもその後にですね、イエスがそっと近寄ってきてですね、手を触れてですね、安心しなさい、私はここにいる。そこで平安を得た。そのですね、恐ろしさから解放されたというですね。ですから私たちやっぱり不安とか恐れとかそういうものを取り除くためには自分自身ではできないということなんでしょう。そこに一緒にですね、寄り添ってくれる人、 導いてくれる人、やっぱりその人の存在がですね、恐れとか不安とか、そういうところからですね、私たちをまた部屋の方へとですね、導いてくれるんじゃないかなというふうに思っています。で、我が村もですね、大撃を受けてまだ2割村人の2割も帰ってないのかなですね。まあ、家が残っている人も帰れないということをですね、まあ、2割しかいないですね、生活もできないしですね、でしょう。で、まあ、その中にですね、実は九州電力のですね、水ためがですね、1万5000トンですか、15万トンでしたっけ、水がですね、崩壊して流れていって、家が何軒か流されて、4人亡くなっているのかな。はい、で、その人たちがですね、まあ、うち の、まあ、親戚でもあるんですけどですね、まあ、保証がないんですよね。九州電力が作った水溜めだけど、それは自然災害だからですね、一切の保証はないですね。でもその水によってですね、その水がなかったらですね、その山が流されてですね、土砂が来て亡くなる、その土地がなくなるっていうこともなかったはずだということで、まあ、いくら裁判しても無理、これは無理な話ですね。で、九州電力に訴えてるって話ですよね。でもその自然災害だからですね、それによる保証金は出ないんですよね。出ない。まあそりゃそうでしょうですね。でもですね、でもそれじゃやっぱりですね、なんか企業も考えたんでしょうね。その流された土地、もう家は多分建てられない土地を九州電力が買うという解決策をですね、出したんですね。で、その買うお金でですね、そこに住んでいる人たちは違うところに家を建てて住めるようになるという、まあ、はたから見ればですね、まあ、それでですね、まあ、九州電力も考えたんだろうなとかっていろいろなことですね、思ってみますけど、でもですね、よくよく聞いてみるとですね、っていう、自分の住んでた家とかですね、ふるさととかをですね、なくすってことなんですよね。そこでですね、自分のですね、家族が亡くなった土地を買い取られるってことはですね、そこにお墓も建てられれば記念品も建てられないってことなんですもんね。で、それはやっぱりですね、心の中にはものすごい不安っていうかですね、なんか上がるんですよね。だから手放したくないでしょうですね。そこに自分が生きてきた証もあるし、自分の人生の全てもあるから、たとえですね、買い取ってですね、お金をくれて他の土地に住んで家を建てられるとしてもですね、やっぱり解決できない何かがあるんだなというようなことをですね、ボソッと言ってたんですね。人間っていうのは難しいもんだなっていうですね、いや、傍から見ればですね、お金もらって他でですね、新しい新築の家が建てられるんだったらそれで不安がのけられるじゃないと思うけど、そうではない、違うところの深い何かあるんでしょうね、何かあるんだろうなってですね、そのことの声をですね、誰が聞いていくんだろうなと思いながら、そのボソッといった言葉をですね、聞いておりました。で、イエス様はですね、恐れている弟子たちに近づいて手を触れて言われます。恐れることはないですね。誰かがですね、やっぱりそこに寄り添ってですね、恐れることはないですね。それが言えるのは神様しか言えませんけどですね、神様がですね、そこにいてですね、恐れることはないということで、御言葉をくださる、その御言葉に気づく以外にですね、ないんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの中には恐れや不安がたくさんありますが、主が御言葉をくださって私たちに平安を与えてください。どうかあなたが寄り添ってくださる時にこそ、私たちのうちにいつも平安があることを気づかせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、主が共にいて守ってくださいますように。また今日も生きるために必要な糧を聖霊によって私たちにすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アメン。